はい、ケチな趣味ミスターコウキです。
はい、どうもヒュータロです。
よろしくお願いしま す,
しします。え、今回また、ね、前回も6月上旬の映画見た映画、今回6月下旬に見た映画、うん、ということで、まあ今現在まだ6月上旬なんですけど、うん、まあね、困った時の音源ということで今回配信したいと思います。
はい、
まあ、最近ね、ミスターコウキゼロ見たの。
いや、お題映画以外見れてないや。
まあね、前回やったのがお題映画はカーズと、
なんだ、
ジャッカ
ージャッカーだ、
うん、もう忘れてるでしょ。まあその後だね、それ2つしか見てるので、
うん、だからカーズは、だからカーズとカーズ2とカーズ2、
ああ、そうか、3つ、まあ、うん、3つ見てる、
3つ見てんだよ、カーズは。あとは
まあまあ、
まあ、なんだっけ、
ジャッカー
だ、
ジャッカーだ、魚のわざとらしいな、ね。くそ、これ思い出のメモリー入ってるよ、ちゃんと。いっぱい入ってるよ、ちょっと分厚い通販です。
先生もな、
夜中で販売してるやつも入ってるよ、ちゃんと。
人生のマイベスト薄っぺらいかな、もう
たくさん入ってるよ、
たくさんありすぎてね。
もう
クレットじゃないんだもん、もう
まあそんな感じで、まあ僕みたいなのは、まあ僕も暇というか暇してるのか分かんないけど、もうゲームしなくなって、今してないんだよな、もうだから映画見てるんだよね、寝る前に。まあ、そんな感じでちょっと見た映画、最近見た映画の話。
ファントム・オブ・パラダイス、
早速行きますよね。
いや、それが一番最初に出て
これね、うん、まあちょっとね、まあ今後のためにさ、いろいろさ、映画勉強しようと思ってさ、うん、音楽映画、まあそのね、ちょっと絡みの話なんだけどさ、うん、これパッケージはさ、見たことあると思うんだよね、ジャケット、うん、絵だけで言うと、ベルセルク読んでた？
いや、読んでない
だ。全く読んでない？
うん、
ゼロ知識、
うんうん、
ああ、厳しい。グリフィスなのね、
うん、
グリフィスが幽閉された時に付けてるマスク、
うん、
なんだよね、あの絵を、うん、ああ、グリフィス付けてる、あのマスクを付けてるのが、うん、ハント・オブ・パラダイスの主人公
が付ける。ああ、どんなのか分かったわ。
分かったでしょ。
ああ、結構古いっしょ。
うん、これね、見応えありあったよ。
本当に？
うん、これレンタルもしてるしね。
うん、
でも嫉妬だよ。自分の、要は最初あのなんだ、ジョネロみたいな主人公だよね。
うん、
で、音楽は音楽家で、まあ作曲家、作詞作曲家なんだよね。
うん、
で、まあ作曲で自分で曲を歌って、まあシンガーソングライターだよね。
うん、
やってて、それでまあ事務所の、ジャニーズみたいな事務所に、うん、ジャニーズでこれだダメなのかな、
うん、
で、いや、曲をくれと、
うん、
権利を、っていうのは、あの曲が欲しい、でもあいつの歌はいらないと、
うん、
っていう条件でね、要は曲だけ奪い取るんだよ、
うん、
奪い取った形で、その、なんかアイドルたちに歌わせて、うん、まあボロ儲けするんだけど、
うん、
まあそれを主人公が、まあ、いや俺の曲だから、ね、返せみたいなのね言うんだけど、まあ、もちろん無理でしょ。で、まあいろいろあって、あのマスクつけることになって、で復讐していくと、その人たちごと、いう話、まあ娘のボーイエンだったけどね、
まあ面白かったと。
いや、これね、面白かった。
でもあれはデパルマなんだね。
そうそうそう、
ロックミュージカル。
まあそうだね、ミュージカルは。でもね、ミュージカル映画っていうよりは、うん、やっぱりね、ドラマ性が強かったね。オペラ座の怪人にも近いものが、ま
あ、
雰囲気ね、
その、うん、まあ次行きますか、
屋根裏シーンは良かったよ。あれだ、ファントム、大事なこと言うの忘れてた、
うん、
これ悪役のそのね、ボスがね、
うん、
魔王なんだよね、うん、多分魔王をモデルにしてんじゃないかな。
あ、本当？
うん、ああいう感じの、そう、外見からね、容姿から、うん、容姿はあの老けてないけど、あの釜やつみたいな感じも、
あ
そう、秘密もちょっと似てるんだよね、そういう規模の話、うん、死なないの、うん、死なない理由があるっていう、うん、っ
ていう話で、3と、
もうこれ忘れちゃった、この映画を飛ばしてください。
シカゴ、これも、
これもミュージカル、
うん、あのあれでしょ、
興味
リチャード・ギア、
そうそうそうそう、いやリチャード・ギアね、ね、弁護士の役で、あのレニー・セル、
そうそうそう、あのちょっと太った、
そう、であとあの
人、あともう一人誰だっけ、
あのマイケル・ダグラスの奥さん、そう、セックスがすごい人、マイケル・ダグラスのセックス中毒が収まった人、ジェ、
誰だっけ、
あの忘れた、ジェ忘れちゃった、
うん、まあ、
その人が良かった良かった、あの人ね、すごいその人良かった、名前出てこないけど演技が良かった、うん、
これ完全にバーレスク以降そのつながりでこれ見たんでしょ、
そうだね、
割とその色強いんだね、
いやでもね、バーレスクにはかなわないけど、
いやそれ聞いたらもう見たくなくな
る、でもやっぱり、ね、そのラストがね、ちょっと衝撃だった、あ、こんなことやるんだって、ありなんだっていう、いい、そのラストのつながりね、そのライバル同士なんだよね、そのライバルが最後どうやって決着をつけるか、
うん、
そこはやっぱバーレスクで引きを取らなかったね、こういうオチもありかって、
うん、まあ音楽は良かった、
音楽ね、もう本当にあれだね、もうやってることはもうミュージカルで、あのバーレスクだね、
ブロードウェイっぽいような、
ブロードウェイ、そうそう、ただ罵声なんだよね、そのすごい大舞台じゃないから、本当バーレスク寄りだね、
うん、うん、まあそ、
はい、これはね、カーズ1、2でしょ、うん、
ハウエルズ家のちょっとおかしなお葬式、
これもさ、なかなかレンタル置いてなかったんだよ、伝えさんに、
うん、
でも見たかったんだよね、
うん、
でも札幌といえば中央区にね、いろんな映画が置いてるレンタル映画、伝えさんが、
伝えのでっかいやつでしょ、
はい、うん、そこにやっと置いてまして、
うん、
借りてみました、
うん、
まあコメディだよね、上要は死んだ主人公がいて、なんかお葬式とかでしょ、日本で言うと、
うん、
あれだね、
うん、
あれをちょっとなんか、うん、ちょっとおかしなお葬式にした感じだね、
うん、どこ、アメリカ映画、
いや、もっとそっちだ、もっとあのヨーロッパ系のやつ、
ああ、なるほどね、
で笑いのちょっとね、エキスが僕には足りなかったかなって、うん、笑えなかったんだよね、まあ、面白かったですよね、いろんなさ、身内が集まってきて、
うん、
ちょっと身内の人に、婚約者の人に、まあ、婚約者になる人が緊張してきたんだけど、なんか薬飲んじゃってハイテンションになってゼロになったりとか、
うん、
そういう笑いはあったけど、
うん
うん、
大した笑えなかった、
まあ、お葬式も面白かったね、日本で、うん、
あ、
うん、
まあ、次、
はい、
これ女優霊、
いやこれさ、まあ、ミスターコッケもさ、カナル向きではないけどっていうことでさ、まあ、僕もやっと見てみたわけさ、
あまり喋ることないし、
これさ、もうどう、
怖いのは怖かったっし
ょ、ああ、あの、やっぱあのシーンだよね、
どこのシーン、
あの、落ちるところ、
ああ、そこ、
あの女優さんがね、
あれ、ちょっと心臓に悪いよね、見てる方に、
いや
うわ、
あと、あの映画の見どころはさ、まあ、ところどころ映るやつでしょ、
ん、
なんか映るでしょ、
映る、うん、映る、
あれでしょ、
あれだと思うけど、やっぱ怖いんでしょ、
あれさ、映画館で最初何にも情報なく見たらすごかったかもしれないね、
うん、まあ今ね、いろんな思考とか情報とかがテレビでもこの女優霊のネタも出てんだよね、実はね、あの
だって、貞子にも見えるしさ、なんかさ、白いあの衣装とか、
でもそういうやつの元祖としてこれがあったっていうことで、うん、
これが
見たらこれがスタートになってるよね、明らかに見てて、
これはでもスタートの意味では 見るべきだよね、
うん、やっぱなんかその後のリングとかにもつながっていきそうな雰囲気あるし、うん、やっぱそこから別れてジューンとかにピーッとっちゃうっていう、うん、
戦うでしょ、バイ
ク、まあそうな
んだ、 VS でしょ、
うん、
で柳幽霊のやっぱり良かったね、
すごいよね、
あれはもう、あの空気、独特の空気よく出てたね、あれ、
あともう一人有名な人いなかった、テレビ局のスタッフで、なんか、
え、大杉廉じゃなくて、
あ、大杉廉だ、
大杉廉もいたね、
いや、まあ大した役ではないんだけど、うん、
でもあの時まだそんなに売れてない頃だよね、
売れてないよね、だってこれ、え、 何年、あでも95、6年ぐらいの映画だから、まあこのちょっと後ぐらいに売れてくるのかしら。
そうだね、リング、まあそっか、リングの前だもんね。
あ
だって面白いね、SM 映画だったんだよ当時。
え
SM の確かに映画
マジで。
僕ね、昔就職活動してた時、東京で、うん、編集のなんか、
うん、
面接行ったところで、そういう、そこを作ってる制作会社が行ったんだよ、
うんうん、
まあ別に SM 興味あったわけじゃなくて、たまたま行ったところがそこで、
うん、
ポスターみたいなのが多すぎねんがあったの。多すぎねん出てたんだっていう、
うん、
でも古いポスターだからさ、
うん、
未だに貼ってんだって今思えばね、
うん、
そういう言われて SM 映画ですよ、うん、AV かな、
うん、
AV に近いものかな、
うん、
はい。
まあ次決まったしたら、
うん、よかった。女優霊はね今ね怖くはないけど、あのラストのシーン怖かった。
ラストどんな感
じ。天井からさケラケラケラって笑ってたの、
うん、いやあそこまで行くとあんまり怖くない逆に、
ね、
うん、その前段階のところとかが怖かったかな。前段階とか普通にだから落ちてくるところとか、あそこ最後のとこまで行くともうやっぱ作り物っぽくなっちゃうから、どうしても
ちっちゃく見えるところ、
あそこでまあ安心してるよね逆にね、あの怖くないから。
なんかビジュアル的にもそんな怖くないって感じですね、スタジオも。
でもなんだろうな、あのスタジオとかが何もないんだけど怖いんだよな。
あれね
不気味なんだよね、そういうのがすごい。
あれ実際使ってるスタジオなんだろうけどさ、あんな出てくときもなんかちょっとまたいでさ、
あーそうそうそう、
外でも結構あれ
結構なんか
シェルターみたいなやつ、
めちゃくちゃ怖いんだよ、あれ。
あれもちょっと怖かったな、あのシーンでさ、あの演じてるシーンでさ、後ろの人は演じてんのかわかんないけど、キラキラ回ってさ、前の人が驚くって、あの女の人が、
あの後ろの方で女優さんが来て、
うんうん、あの人の方が、お前の人はもう見えてなんか驚いて、
うん、
後ろの人も笑う、
うん、
ま
あ、一瞬わかんない
わかんないけど、マッチしてんだっていう、
うん、あれ怖かったな、あれも。
ああいうのは多分映画、ああいう映画撮影してるのにあんのかなっていう、
うん、
ね、ホラー映画とか。はい、そんな。
あと、まあ、6月に見た映画の、
はい、
ドラ DVD で、ドラ DVD って何？
あ、これ関係ない、これ、
まあ、最初はジャッカー、
ジャッカーはやった、前回
ファミリーシークレット、
これスティーブン・キングの、
うん、
ちょっとね、ずっと放置してんでたんだけど、
うん、
やっと見て、
うん、
まあ、夫婦でいて、うん、まあ、実は旦那さんが、まあ、仲良き夫婦だったんだけど、
うん、
もうね、老年、ちょうど中、もうね、定年して、そろそろ落ち着こうかなって時に、ちょっと前かな、
うん、
でも実は旦那が、あるテレビみたいなの、なんか一致した、旦那の荷物みたいな、実は殺してたと、
うん、
犯人、まあ、女の人、奥さんが疑心暗鬼になるって話で、ストーリーは進んでいくんだよね。
うん、
いやもう奥さんはなんとかさ、もう知ってるけど、
うん、
ただ旦那に対して恐怖を覚えるんだけど、まあ、そういうふうに話を見てる方はそう思ってたんだけど、なんかね、奥さんのちょっと様子がおかしいんだよね、
うん、
なんかちょっとよ、なんかね、狂気に満ちてんだよね、
うん、
ファミリーシークレットだから、
うん、
旦那さんはその犯罪者になってたと、殺人鬼だったと、
うん、
して ある時期になって対面するんだよね、その要は恐怖で、奥さんはずっと恐怖で、旦那が殺されるシーンばっかり夢見るんだよね、
うん、
で、ある日も旦那を殺すんだよね、仕掛けてさ、準備して、して、まあ、その旦那を殺した後の奥さんの行動がちょっとね、あれ、この人ももしかしたら殺人鬼じゃないかっていう、
うん、
だから、ちょ、なんだろうね、この奥さんの似たやつ、疑心暗鬼を覚えて終わるってやつ。
うん、
でもスティーブ・キングらしい、そのなんだろう、闇が残る感じ、
もうあれでしょ、これ結構、まあ、落ちよいっちゃった感じ、
うん、ちょいないと楽しめないの、
うん、
逆になんかそうっていう感じかな。
なるほどね、ちょっと待ってよ、
はい、
次がゴシップカフェ、
はい、
これもなんか
ツイッターに書いてたら、洋介さん 感じしてくれたん
ですよ。久々に。これ危険な顔についてるな、なんか。
いや、あれ、ね、もうディナーラッシュ、うん、あ、出てこない、もう年だ。ソウルキッチン。
あ、
でも、あの雰囲気、あの
辺、明日は結構安心して見れる、
まあ、もう全然安心して見れるレベルなの、ね、ただ日本語吹き替えが、まあ、レンタル、これもレンタル、うん、まあ、字幕だけだったんだけど、
うん、
ただこの映画の魅力のちょっと残念なところはカフェなんだけど、
うん、
まあ確かに経営難っていう部分は生まれるんだけど、ソウルキッチンと違うのはシェフが辞めちゃうんだよね。もう一緒でしょそこ、
うん、
辞めちゃうけど戻ってくるんだけど料理作んないんだよね、その間シェフは、
うん、
ソウルキッチンはまださ、あのシェフいたから、
うん、
なんかね、こういうカフェが舞台なのに、
うん、
食べ物が美味しくないんだよね、美味しそうなの作るんだけど、ラザニアとかで、
うん、
そういう魅力がない、食に対する魅力が、
うんうん、
あと、まあ、人間ドラマ、そのカフェの中でのやり取り、会話の、
うん、
で偶然の出会いとかさ、
うん、
三谷幸喜っぽい感じ、
群像劇とか、
群像劇だね、
もうそういう映像のかっこよさみたいな、スタイリッシュな感じとかさ、
それがないんだよ、感じられなかったんだよ、まあ、役者はみんなね、ここでよかった芸のしね、もう映画の売れる芸は絶対一人いない、
音楽は、
あ、音楽、でも音楽が、ね、無頓着なんだよ、弱いんだよね、
でもまあ乗れる音楽とかは、
いやないんだよね、
ない
感じなかった、ソウルキッチンとディナーラッシュにあったような、でも雰囲気的にはその主人公らしいね、ゴスロリじゃないけど、ボスのメイクしてる主人公らしく女の人は良かった、あとおばあちゃんもいるんだよね、その何故か喫茶店に、あのカフェにおばあちゃんを、
うん、
あんまある理由で連れてきてて、
うん、
まあ、迷惑かけないか心配しながら働くみたいな、
うん、
まあ、そんなドタバタ、おばあちゃん勝手に動いて客が混乱するみたいな、
うん、
なんだろうね、なんかね、そのいまいちに乗れなかったかな、
乗れなかった、あ、なるほど、まあ、ちょっとパッケージ見てんだけど、
うん、
いや
評判いい、まあ、レビュー
評判1個だけ うん、あって、それは星5つで、
あ、すごいね、
この人があってもゴスロリなの、
ゴスロリじゃない、ゴスか、ゴスロリじゃない、
別にそこまで
そうだよね、
なってるわけじゃない、
ゴスメイクがさ、あの印象、アイシャドウ入ってる、
アイシャドウ入ってるけど、あのそこまではでもさ、
そうでもない、
うん、
なんかね、その感じが良かった
よ、まあ可愛いのは可愛いよ、
うん、
可愛いのは可愛いけど、
そういうメイクちょっと僕詳しくないからさ、
ゴスロリっていうのはち
ょっとロリじゃない、ロリじゃなくて、
いやいや、まあ次行きます、
はい、
これはホステルとホステル2は、まあ、これはまあ飛ばしますか、そしたら
ね
今やるべきことではない
なんだそれ、伏線の、もう、はい、
ドラキュラってこれ何のドラキュラ、これ、
いや、あの名作の、あとでしょ、ちょうどさ、フランケンシュタインの前にやってたやつ、
ほんと白黒、
いやいや、そんな古くない、そっちじゃない、あのさ、90年代にやってたでしょ、連続でさ、ドラキュラ、ブーム、オオカメとか、
うん、
ブームなかった、90年代、
あったよ、あのドラキュラ、
その時の最先端のドラキュラ、
あー、これ誰だったっ
け、ゲイリー・オールドマン、
ゲイリー・オールドマン、
オールドメンさん、ね、
なるほどね、オールドメンね、
いや、これもさ、やっぱ名作だってさ言われてたけど、
うん、
まあ、フランケンシュタインは僕の中ではさ大ヒットだったんだよね、そういう意味では、
うん、
発見発掘だよね、
うん、
教えてもらってさ、
うん、
ドラキュラもその感覚もしかしたらあるんじゃないかとってさ、
うん、
見たら、まあ、まあそれでやっぱ世界観は引き込まれるわけで、
うん、
してね、あれだよね、あのドラキュラを退治するベルモンド、
うん、
じゃあベルモンド家じゃないか、そのドラキュラ悪魔城か、あの人なんだよね、あのレクター博士の人、
おお、あの人なの、その名前アンソニー・ホッキン
ス、そうそう、
うん、
が、あの、うん、ドラキュラ対峙するわ、でゲイリー・オールドマンはドラキュラ、
うん、
してキアヌ・リーブスが仲介、
うん、
なんか不動産の神父、神父じゃないか、不動産なんだよ、
うん、
ドラキュラの人に、
うん、
ドラキュラの人に言ってほしいね、ドラキュラがあるでしょ、伯爵のあの、
うん、
後ろイギリスかどっかの、
うん、
スロバキアかな、分かんないけど、まあそこで土地をイギリスなんか土地を買ってると、
うん、
そこで、まあ、経営というか、まあ、お金を得てる収益を、物産不動産で、その要は仲介役がキアヌ・リーブス、若い頃の、そのね、よく登場人物が妙にね、あとはウィナーライダー、 で、まあね、ドラキュラは死ねないけどずっと生きてるけど、まあ、その中での話、まあ、忠実な話だよね。まあ
まあ、
買うほどじゃない、ブルーレイ買うほどじゃないから、ね、レンタルで十分かな。
まあ一回見ておけっていうぐらいの感じ。
まあまあまあ見てみるのいいんじゃないか、ドラキュラ知るには。
なんか見たことあるような気もすんだよな。
見てんじゃない。
ね、その時期にね、
その時期は見てると思う。
うん、でも
だって VHS 見てる、多分ブームすごかったよ、確かドラキュラ。ドラキュラすごい宣伝してたよ当時。
ね、
サンホームに並んでたよ、ビデオ。
ただもうキアヌ・リーブス、キアヌ・リーブスな
ぁ、いいよ若い頃。
まあ、次行きますか、
はい、
シネマパラダイス、ピョンヤン、
はい、これ北朝鮮の映画、まあ、北朝鮮はどんなこと、要は内情だよね、北朝鮮の映画はどうやって撮れてるかっていう、ドキュメント映画みたいなやつだね。ちょっと気になるでしょ。
気になる。
北朝鮮映画は見たことある？なんか
ないよ。
ないでしょ。僕もないけど、その北朝鮮の映画を撮ってるそのメイキング映像みたいな感じで、外国から来た人が、どんな気持ちで撮ってるか、その北朝鮮の人、役者さんとかさいるわけだ、親子代々でさ北朝鮮の映画に出てる、人とかどんな気持ちでその撮影に及んでるとか、そういうのを撮ってるんで、ちょっと期待はずだったね、これも。
本当に、
ね、なんかね、大事な部分はやっぱカットされるんだよね、ここはダメだったみたいな感じで。
やっぱり無理なところは無理だったってこと、
カットされる、まあそうだね、今日検閲入って。でもやっぱり気持ち的には本当映画が好きなんだなっていう。でも映画の要はこの撮られてるその役者さんたちの気持ちは違うんだよね。いや見て、いや有名になりたいとかそういう気持ちはないと、自分たちは要は売れたいとかもないと思う。みんな喜んでほしいと、あの人に、
あの方
に喜んでほしいと、いうあの方に喜んでもらえるための映画という、
どうだろう
という感じらしいよ、そういう気持ちで映画に臨んでるよっていう。
でもそれが本心かどうかは分からない。
いやもうそれは本心なんだよ、もうそこは見てる限りでは映像でね。そんなね、最後はスケート滑って役者さん、
いやこれちょっと見たいよ、そう言われても。
男性と女性がいてね、女の子の視点と男の視点ちょっとそう追ってって感じ、結構ね、裕福な家庭の主人公もいれば、男の子もいれば、ちょっとね、一生懸命役者としてだけで頑張ってる、ちょっとぽっちゃりしてる女の子もいるんだよ。
じゃあ最後行きますか。
でもこれ最後だよ。
処刑教室。
これ次回やりましょう。
え、ああそっか。
はい。
あ、なるほど。
まあ、次回に予告ということで、はい、次回は処刑教室ですね。はい、いやこれはいいよ。やっぱ発掘しちゃったね。発掘映画すごい伝えさん。
ああ。なるほどね。
もっとね、発掘映画あると思うんだけど。
まあ処刑教室と。
次は、まあ、次回予告としては、まあ、処刑教室でいいんじゃない、はい、まあ、ちょっとね、あんまりね、重いのも、多分ね、ちょっとテンションは、まあ、処刑教室はちょっと明るくなると思うんだよね。
そうだね。
ちょっとね、ちょっと暗いのが多かったから、数はちょっと明るくなったけど。
ああ、なんか久々になんかそういう、なんか感じの
映画、ちょっとね、ほら、ね、カナルもさ、まあ、聞いてる人特定されてるけどさ、もう、後半、まあね、だって去年の今頃なんて君はいい子とか見せたわけだよ。
あ、
今年ちょっと、ね、上半期ちょっとさ、暗いのが多かったからさ、ちょっとね、ちょっと選んだのが申し訳ないけど、ちょっと後半はちょっと明るいのね、
厚気味になっちゃったわけ、
ちょっと暗いのがね、ちょっとね、まあ 僕とか見せた方がいいの、ね、仕事の環境がちょっとおかしいものだと思う。もう相変わらず来てないでしょ、あの人。
なったで、
あの人、
あの人
来たの？
来たよ。
お、復帰したの？
復帰したわ、あの、
あら、
いや、復帰したけど、でも完全復帰じゃないから、やっぱり
今までちょっと仕事もらったの、
1人分ってわけじゃなく、やっぱり 0.5 人分だから。
お、来たんだ、ずっとね、なんで顔して来たの、その人。
いやもう いや、そうでもない
。エビさんみたいな感じで来たんじゃないか。
僕ずっといましたけどっていう感じで来た。
いや、当たり前のように。
いや、まあそこまでは違うな。うん、まあでも、まあわかんない。
俺もメンバーだったよ、ここに。そのいない間も。気持ちは。
まあそれはもう、いいか。
別の話ね。うん、それ、映画にひどい話だよ。まあね、ミスターコキの職場の環境も大変だからね。まあ、でも解決したならいいよね。
うん、まあね、
人不足解決したわけでしょ。
あとはまあその人が本調子に戻るかどうかをまあちょっと気長に待つって感じだよね。
うん、いいね、いい話でしょ。前向きな話だと。こっちはもう大変なのね。
いや大丈夫でしょ。先生はもう先生の決断次第だから。
いや、僕はもうね、うん、まあね、これもちょっといろいろね、うん、この放送してる頃にはもう無職になってるかもしれないからね。
いや、それを決めるのが先生次第ですよ。だって、
いや、わかんないよ。まだそこはもう、うん、まあ、いつでもいいんだよ、もう失業保険出るから、うん、そこはいやいう気持ちもあるからね、
うんうん、だからもう迷ってるのは先生だけだから。
もう迷ってない、もう迷ってない、
迷ってない、もう決めて
る、もう決めてる、ね、決めてる、うん、それがずるずる伸びてるだけでいい。
いや、だからその伸びがさ、延々と伸びる可能性がある。
いや、もうないね、もうないね、そこは。そこもない、い本当に。
伸びて悪いってわけじゃないし、あの、
いや、もうね、
何が。
そういうもんだよ、うん、もう映画もエンドロールだよね。うん、もう今もう本編終わってるから、ずっと。うん、僕、エンドロール長いだけだよ、長いエンドロールのこの人生で。
いや、
あれまだ一回止まったからね。あのエンドロール流れてる時に、うん、僕の人生、あの一回あのよく止まって戻るやつ、
あ
ちょっと戻ってた。またここが
最後に先生の名前大きくドンって出て終わるっていう、
あのもう死だよ、死カンが死だよ、も
うそのパターンじゃねえの。
いや今もう本当にもうだからもうエンドロール戻られたのさ今。
あ、難しいところだからね、生活かかってるっていうからね。
そう、そこね、やっぱね、うん、やっぱさ、
簡単には決められない。
安定した収入が消えるわけでしょ。
うん、その前に、ね、その後のことを考えてなきゃダメだからね。うん、ってかある程度して実行してないとなんないでしょ。
めんどくさいね。
うん、
まあそんな感じでね、まあ、その最後はグラグラにちょっと愚痴になりそうだったけど、
うん、
はい、今回6月の映画、
ね、
まあ、見た最近だと思う、キュー太郎の映画多かったけど、
うん、
下半期の、まあ、今回2回やっちゃいましたが、
はい、
いかがだったでしょうかということで、それではもうそろそろね、びっくりドンキも人が減ってきましたので、
はい、
皆さんしたっけ、
したっけ。